B 面8分の6。この番組は M ステーションの制作でお送りします。さあ、というわけで始まりました。B 面8分の6でございますけども。はい。まあ、本日もですね、金沢市某所スタジオにて、はい。大雨の降りしきる中、腰痛と戦いながら、今回も進行していきます。はい。お相手は私、長と。
マッチコです。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、というわけでですね、はい、まあ、年末ですよ。
そうですね。撮ってる時点では、あと、そうですね、10分ぐらいで。
大つごもりですよね。
大つごもり
と。大つごもり。大晦日です。
感じの時に、収録しております。はい。
というわけで、まあ、例年のごとくといいますか、はい、毎年この時期になると、はい、やってますね。
そうですね。
2009年を振り返りましょう。
そうですね。
ということで、1年間長かったわけですけれども、うん、まあ、実際この年をですね、まあ、総括して、はい、うん、どうやったんですかね。個人的には、なんかまだ、多分ですけど、はい、人生で一番忙しい1年間だったので。
ああ、いろいろありました、
ね。いろいろありました。まあ、仕事しっかり、プライベートしっかり、いろいろあったので、うん、なんかまだこう、振り返ってる余裕がないので、
なるほど、
まあ、なんとも言えないんですけど。
あと、24時間ほど、うん、ありますけど。
多分ないと思います。
ないですね。ということ
で。まあ、なぜ腰が痛くてですね、あんまり自由の身がないので、
そっちですか。
やっぱ余裕がないと、心身ともに健康でないと、振り返れませんので。
今回は、資料は、なぜか、週刊ファミ通の、なんだこれ、2009年12月31日、2010年1月7日14日合併号のみです。
です。
なぜのみなのかは後でそのうち分かると思いますが、ええ、この資料には上半期しか載ってなかったと、そういうわけですな。下半期は推測で振り返っていきますが。
下半期は来年振り返るということで。
意味が分かりませんけど。
昨年の下半期を振り返ってみよう的な。とてつもなくなんか長いスパンの終わりなき旅的な企画になってしまいますけどもね。というわけで1月ですよ。
はい。あ、振り返る前にですね、一つ言っとかないといけないことがありました。
ありました。
知らない間にですが、この B 面8分の6が5周年を迎えまして。
おお、そうでしたね。
無事かどうか知りませんが、はい、6年目に突入という感じです。
はい。
はい。
まあ、この6年目に際してですね。
はい。
何かあるかはお楽しみということで。
ないと思いますね。
まあ、あっても多分次回か次次回ぐらいですよ。
一応取ってつけたようにやらないということでね。つかやれないという。
やるかもしれないという。
前振りにしときましょうか。では、1月から振り返っていきましょう。
ジャニュアリーですよ。
はい、ジャニュアリー。
で、まあ、これは、まあ多分、例えば、この2009年の重大ニュース的なものがあったら間違いなく1位であろうと思われる。
はい。
事件じゃないか、これは。うん、まあ、事変もうそれも違う、うん。出来事ですよね。これは、アメリカ大統領に、ノッチこと、バラク・オバマ氏が、主任、ノッチことじゃないな。が、まあ、選ばれたということで。
そうですね。はい、アルファベット6文字が踊ってましたね。チェンジっていう。
うん、まあ、黒人ですけどね。
一応は、黒人系という方が正確なんでしょうか。
まあ、そこはもう本当にね、人種のルツボですからね。
うん、ただハワイなんでしょ、
ハワイ出身で、なんか、むちゃくちゃらしいですよね、あの人ね。家族構成から、はあ、血縁関係から、その、ハワイに何歳までいてとかっていうので、まあ、我々のその感覚が全くないんでしょうね。その、日本人とか外人っていう、その、大雑把な国は全くないとは思うんですけどね。
まあ、言っちゃえば移民の国ですからね。
うん、ですね。まあ、ノーベル平和賞も、もらっちゃいましたからね。
そうなんですよね。
まだ何もしてないのに
。あ、そうなんですよ。うん、まあ、そういう意味ではちょっと腑に落ちない点はあるにはあるんですけどね。
うん、まあまあまあ、どうなるかですよね。うん、
ただ、チェンジには違いないですね。
間違いない。
うん、で、2月は特には、マーキングというかしてないんですけども、うん、目立つところで言えば、映画の送り人がアカデミー賞の、アカデミー外国語映画賞を受賞したということぐらいでしょうか。
モックンのやつですよね。
です。
はい。映画化に際して、本人がその原作者をかなり口説いたという話のあれですよね。
うんうん、ですね。
内容は見てないんです。
はあ、
映画は見てないんですけど、うん、その本ですか。脳幹夫日記かな、うん、はい。実は読んでるんですよ。なので、まあまあ、映画と原作っていうのは、得てして違うものですから、うん、なんとも言えないんですけど。
まあ、舞台設定自体違ってるみたいですけどね。
そう、だから、あまりにも違いすぎるから原作者が、原作はこの本なんだっていうのは載せないでくれっていうオファーをしたそうですけどね。うん、
なるほど、ね。
はい。まあそれは書いた本人から聞いてるんで間違いないんですけど。
あ、聞いたんですか。
で、その書いた作者本人というのが、うん、富山のご出身でしたっけ。
そうですね。
はい。
の方ですが、
うん、そうなんですよね、
はい、
まあ、あの実体験に基づいて、
あ、そうですね、
ね、あの書かれたという、うんうん、非常にこの読みようによってなんかちょっとコメディチックに読めるんですけどね、読みようによっては。
ああ、なるほど、
はい。だからそんな、まあ、死を扱ったというか、まあ、死体を扱った話なんですけどね。
まあ。
うん。まあ、だからそんななんかその、おどろおどろしいといいますか、うん、そういったなんかその、まあ、ハードウォーミングの話ではあるんですけども、うん、僕はちょっとなんかあのコメディにも読めるなと思って読んでましたけどね。
ああ、そうでしたか、
うん。映画はまだ見てないので。
まあ、人は生まれる以上死にますからね。
まあ、これのバランスが崩れると大変なことになりますからね。
まあ、うん、そうですけど。
死んでいくばっかりじゃちょっとね。
じゃあ、ふっくんとやっくんは何してたんでしょうか。
多分、一人は花丸で、もう一人は、どこですかね、今、ね、渡る席あたりで。休業中の渡る席、行楽で。
あ、なるほど、じゃあ、3月行きましょうか。
はい、
3月、第2回ワールドベースボールクラシックで、日本が連覇。
WBC ですね。ただまあ、韓国には勝った気がしませんね。
あ、韓国とやったんでしたっけ、
まあ、予選、まあ、決勝はそうですけどね。あの、第1回も第2回も韓国にはボコボコに負けてますからね。トータルで考えたら日本の方が弱いですからね。まあ、あの、決勝で勝ったっていうこの月があっただけでやって。
第1回もなんか奇跡的な勝ち方したような。
そうですよ。はい。あの、アメリカの誤審問題もありましたしね。ボブ・デイビッドソン、三塁塁審の。いまだに覚えてますからね。そう、あれはあの、福留のホームランがねっていう話すると多分長くなるんで。
じゃあ4月ということで。
はい。エイプリル。
4月なんですが、一応印はついてません。
まあまあね、もう毎月毎月なんかあるもんでも違いますからね。
うん、じゃあスルーして5月行きましょうか。は
い、行きました。
5月。メイですね。
メイちゃん。
さつきとも言いますが。
はい。
5月9日、国内で初となる新型インフルエンザの感染者が確認。
でやつですね。ゴールデンウィーク明けだったんですね。
の方
でしたね。あの、水際対策は万全やった、言うてね。全然万全じゃなかったってやつですけどね。この時はあの、松添さんでしたよね、確かね。
ですね、まだね。
どうでしたっけ、あの、メキシコあたりでしたっけ、
みたいですね。
当時はなんか豚インフルエンザって言われてましたけどね。
豚っていうのはやめてくれっていう業界団体の要望もあり、新型ということに。この、今の後から出てくるやつも多分新型になるんでしょうけど。
新型、にインフルエンザ的な。もしくは新型インフルエンザ。
とか。
ややこしいな。
今のやつが H1N1 でしたっけ、
H5 ちゃいましたっけ
?H5N1 でしたっけ、
はい、組み合わせがあるんですよね。なんかあの、何でしたっけ、レセプターとブロックとかなんかそんなあるんですよね。確か。
人が感染してないタイプがまだ3つ4つ
あるんですよね。動物同士とかっていうのはあるんですけどね。
ちょっと恐ろしいことは恐ろしいんですけどね。まあ、気になるところです。で、続いて5月なんですが、どっちに触れようかなということで、エコポイントというのもあるんですが、現政権でも引き継がれましたけどね、一応ね。5月21日に裁判員制度がスタート。ということで、
まあね、まあこれ、あの、守秘義務ありますからね、周りの人に多分いないんでしょうけど、まだ。で、当然僕のところにもその通知は来てないんですけれども、非常にこの残念と言いますか、ね、ある意味僕は来て欲しかったんですよね。
は
あ、こんなもん間違いないですけどね、一生人生のネタにしてはいけないんですけど、いい経験になりますしね。
ああ、そういう捉え方ですか、
僕はそんな感じですね。あの、僕はやっぱ学校関係の仕事をしてるんで、これのからくり知ってますから、
は
あ、そんななんか重たい気持ちで裁判員の、まあ、判決と言いますかね、決定、しなくてもいいっていうことは分かってるんで、気が抜けれるんですけどね。これ、あの、しかも、あの、一審だけですから。
ああ、そうですね。
そうなんですよね。一審だけで、しかも、あの、裁判の経過を聞いた後、どうするかっていう話なので、まあ、言っちゃうんですけども、まあ、相手側がすぐ上告した本で、小屋君公明の姉妹の話ですから。ただ、もともと目的というのは、その、一般の人らに、裁判というものを感じてもらうっていうのがそれなんで、あまりそういう、責任感をものすごく背負うとかって、まあ背負うんでしょうけど、背負うんでしょうけど、そこまで考える必要はないっていうからくりが少しは実は知っているので、
はあ、
来て欲しかったなっていうのもありますし。
いや、個人的には、こういう制度をやるんだったら、まず、その、刑の軽いところを一般の人にもやらせてっていうんだったらわかるけどと思ったんですよ。いきなり重いところはやるでしょう。やってるでしょ
う。しかもこれって、かいつまんで言って、はいどうぞっていうあれですからね。あの、なんて言いますかね。ドラマで言うたら、第12話までをダイジェストで見て、13話です、どうぞっていう話ですからね。
まあ。
うん。
そうなんですよね。
そんな感じなんですよね。逆に言ってでも、それぐらいじゃないと、沸かせられないんでしょうね。
うん、で、6月、いろいろありそうな感じですが、はい、目立ったところではちょっと2つ3つあるんですけども、うん、WHO 世界保健機関が新型インフルエンザの警戒水準を最高のフェーズ6パンデミックに引き上げたことを宣言、
うん、まあ、大流行ってことですよね。
そうですね、うん、で、その次の次の日、プロレスラーの三沢光晴さんがお亡くなりと
ですね。ここは一応リミットを設けないと、うん、この番組があと残り4回ぐらい三沢の追悼話になってしまうので、
それは別の番組にしないといけないこと
になりますので私はプロレスファンですからね、非常に。またこれがショックでしたね、うん、そうですよね。で、確かこの日日曜日なんですよね。
あ、そうでしたかね、
確か、うん、で、その前の日に試合があって、うん、で、試合中の事故なんですけれどもね。
あ、でしたよね。
うん。試合中の、まあ、これはだから事故死です、これは、うん。はい。なったんですけどもね。うん、で、たまたま、その日の夜、パソコンか何かしていて、ネットをしていてかな、うん、トップページとかヘッドラインニュースのところに、速報ですよね、当然ですけども。うん、流れたのを見て、うん、びっくり仰天したのを覚えてますね。あ、やはりこの、なんと言いますかね、こう、三沢といえばですね、うん、まあ、これ僕の独断上になってしまうんですけど、はあ、受け身の天才と言われた男でですね。うん、で、まあ、その受け身の天才がですね、うん、こうバックドロップが原因で亡くなるという、まあ、なんとも皮肉だと言いますか、うん、まあ、これがきっかけになりましてですね、はい、なんかプロレスラーのそのライセンス制度ですとかね、ボクシングにあるじゃないですか、
う
ん、怪我した人の、例えば網膜剥離やったらダメだとか、
あ、ありますね。
メディカルチェックっていうんですかね、うん、っていう動きが、ついに動きましたからね、まあ、遅かったんですけどね、大きな団体、三大体が、その一つの協会を作ってですね、うん、っていう動きがついに出ましたし、うん、まあ、遅かったんです。ですけどね、
私から言うと三沢といえば全日っていう印象が非常に強いんですけどね。
全日ですからね、うん、ガラスのエースと言われた男、うん、かつて、うんですね、三冠王者、
うん、後で団体がもうごちゃごちゃになって私もよくわかんないんですけど、
それは僕は全部わかってますので、なやったら後で説明します。
いや、時間がないので、説明はなしということ。
オフの時にしましょう。
で、6月最後のでかい出来事が、うん、This is itジャイケル・マクソンさんが、はい、お亡くなりと。
This one? This one? This one? って全部買ってくれる人ですよね。
こっからここまでっていう人ですね。
This one? This one? This one? っていう。あれがやっぱあれですよね。本物のセレブってこういう人なんだろうなと思いますよね。
マイケルさんもね。
いやね、デフレスパイラルなぞどこ吹く風。うん。うん、ね、石丸電機を貸し切って買い物する男ですからね。
そうです
ね。
うん。その、普段営業時間に行かれても逆に困るんですけどね。
まあ、大パニックになりますからね。世界のスーパースターですから。
うん、うん、そう、マイケル・ジャクソンの葬式かなんかの中継で娘さんが出てきてなんか喋ってましたね。
あ、そうか、どうしたっけ、ジャネット・ジャクソンと一緒に出たやつですかね。
あ、
確か
だと思います。
でしたね、うん、はいはいはい、
ですね、
ですね。さあ、マイケル・ジャクソンといえば、うん、まあ、僕が唯一接点があるのはムーンウォークぐらいですかね。
ムーンウォーク、
一応ムーンウォークは僕練習できるんですよ。ムーンウォークしかできないんですけどね。ムーンウォークはできますよ。
バッドとかスリラーとかの PV が非常に印象的で、もう PV を利用した最初がマイケル・ジャクソンとも言われてますけどね。
あれですよね、プロモーションビデオになんていうんですかね、効果音とか CD 買った時に入ってない音が入ってるっていうのも、マイケル・ジャクソンが先駆けと言いますか。まあ、正確に言うとマイケル・ジャクソンのプロデューサーが先駆けなんでしょうけどね。
なるほど、
うん。うん。マイケル・ジャクソンは、そうなんですよね。だからそんなに僕は接点がなくて、うん、僕のリアルタイム、いわゆるその小中高時代っていうのは、うん、マイケルの時代ではないので、うん、まだまだ結構後追いの方なので僕は、
まあ、うん、なんていうかな、名前は通ってて有名なんだけど、うん、そんなにメジャーじゃないっていう感じかな。
ね、僕は中学校3年生の時に授業で We Are the World を習ってましたからね。はい。ご丁寧になんか譜面までついてましたからね。
あ、そうですか。
音楽、あ、音楽じゃないや、英語の教科書に。
うん。なるほど。
っていうのを知ってるぐらいですかね。うん、
はい。うん、後半巻かないといけなくなっちゃいました。はい、一応、上半期終了ということで、下半期は資料がないので適当に扱っていこうと思います。はい、では、ここら辺で曲を一曲挟みたいと思うんですが、長さん。
はい。では、今 CM でも流れてますね。
そうですね。
懐かしいソングですね。はい。僕で言う夏メロになりますが。
ああ、もうそんなぐらい経ってます
か。なっちゃいましたね、はい。中学校2年生ぐらいですよ。
はい。
うん。聞いてください。ビーズでゼロ。はい。では、聞いていただきました。ビーズでゼロでした。
はい。ちょっと懐かしい、
ね。夏メロですよ。
まあ、CM で流れてますけどね。
現に流れてますけどね。はい。 さあ、というわけで、この番組では、はい、皆様からのですね、ご意見、ご感想などなどを受け付けております。
はい、
メールアドレスの場合は、
はい、
bmen@pc-radio.org。もう一回いきますね。はい、bmen@pc-radio.org。bmen の綴りは bmen です。
はい、
で、ファックスですけれども、はい、020-4663-3747。020-4663-3747番です。
はい。
なお。
はい。一部回線、光電話などからは繋がりません。あらかじめご了承ください。
あしからず。さあ、いつも通りこの、セリフが決まったところで。いかが撮ってますからね、これね。
これ別撮りしようか。
いや、これがあれですね、先ほど言っていた6年目の改革。チェンジですね、チェンジ。さあ、では、後半戦といきますか。
後半ですね。はい。はい、
B 面8分の6
で、後半なんですけど、というか、まあ、資料がたまたまそこで終わってたから後半は適当にかいつまんでって感じなんですが、
うん、まあ、あの関心のあった出来事ですけどもね、うん、まあ、何ですかね、まあ、ここから先はあのその何て言いますかね、月
単位ではないんですけど、なくなってしまうんですけど
ね。
まあ、あの、B 面本編では実は触れられなかったと言った方が正確なんですが、政権交代。
ああ、変わっちゃいましたね。
ちょうどその選挙のある前の週に収録してたんで。
あ、そうかそうかそうか。そうでしたね。
で、何も触れなかったという。
そうそうそうそうそう。まあ、新しく、まあ、まず政権交代。うん、当然ながら、首相も変わり。まあ、確かにね、豆鉄砲食らったような顔してますけどね。うん、確かに。
名前のごとく。
ごとく。さあ、まあ、この辺にしといてですね。まあ、それに伴う、
目玉企画。
これはもう、あれですよね。もう、僕はもう本当なんかあの、コントを見るような、う
ん。こと、まあ、見せしめなんですけど、ね、ある意味ね。
まあ、あれもパフォーマンスですよね。うん、あの、ムーブというか、ポーズというか、うん、事業仕分けですよね。
うん、一応、やりましたよっていう、格好をつけるためにやったっていう、うん、感じですよね。
まあ正直僕はあの来年第2回がすごく気になるんですけどね。
うん、
これはぜひ続けていただきたい。
ですよね。一応続けるって言ってる。
うん、だからそのいわゆる今回やったのとは違う事業でやってほしい。
まあ当然そうですよね。同じことでやってもあんまり
超おもろいですからね。これね。僕も見てて大笑いしましたからね。
あの内田裕也さんあたりが見に来るんですよ。また。
はい。なんか言ってましたね。うん、民主党はロックじゃないねって言ってましたからね。ニューミュージックだよ。
なんで来たんですか。ロックンロール代表で来たんだよ。
かっこいいですよね。うん、ぜひ内田裕也さんにはあとそうですね 5,6 年は長生きして行ってもらわないと。
あの人一時期都知事に立候補しませんでしたっけ、違う人でしたっけ。
まあしてもおかしくない人だと思います。多分票が集まらないで委託費が募集されるかもしれない。
可能性は高いです。で、まあ暗いニュースとか、まあ、犯罪絡みの話題も多々ありまし
たありきですね。
が、はい、スルーしましょうか。他で山ほどやってますから。
はい、
まあ、暗い話題も多いんですが。
まあ、明るい話題としては、まあ、スポーツネタですけどね。はい。イチロー。
うん。
200本安打達成。
9年連続。
うん。
すごいですね。これって日本含めて9年連続でしたっけ？
違います。あのメジャー行ってからですね。日本ではあのデビュー当時の時しか200本安打、あの時は210本安打ですけどね。しか打ってないんですよ。
あ、なるほど。
うん、なので、うん、あのメジャーで、まあメジャーはあの試合数が多いんで。
当然、はい、そうですけどね。
ね、なので、うん。で、基本的に1番打ってますから、
はい、
あの1番にファーボールとか当てられるのないので。うん。あの日本の時は3番とか打ってましたからね。
3
番4番打ってましたから。っていうのもあるんでしょうけれども、うん、まあお見事ですよね。
そうですね。
うん、だからもうここから先はもうあれですよね。うん、こう未知との遭遇、自分との戦い。
大リーグ記録でいくつか残ってるのはあるはずなんで、そこら辺の更新を。
そっちを狙ってもいいのか。ちなみにあとあの連続試合、安打ですね。
うん、
が確かジョーディ・マジオが持っている50、ちゃうかな。まあ何試合連続っていうのがあるんですけどね。うんうん、まあ、いわゆるこれは絶対破られないであろう記録と言われているそうですが。
はい。
うん。まあ、基本一郎も波ある選手ですからね。
まあ、そうです
ね。基本あの、固め打ちの上手い選手ですから。
うん。
うん、まあ、僕としてはね、早く日本に帰ってきてほしいんですが。
ただ、
帰ってこないでしょうね。
年齢的なことを考えても、日本戻ってきてもやんないんじゃないですかね。
あと、あれなんですよね。あの、まだメジャーで優勝してないんですよね。
あ、そうでしたっけ？
日本の時は頑張ろう神戸で日本一になってますけど、
うんうんうん、
メジャーはずっとあのマリナーズ ですから、シアトルマリナーズ一辺倒ですから、うん、優勝というか、いわゆるワールドチャンピオン取ってないんですよね。
まあ、大リーグ絡みで行くともう一つ。そう。
で、これで次行きたいのがですね、うん、地元のヒーロー。地元じゃないんですけどね、石川のヒーロー。松井秀喜ですね。まあ、満身創痍の中、DH という指名打者で、という枠でありながら、25ホーマーだったかな。うん、まあ、それよりもやっぱりあれですね、MVP ですね。
はい。
ワールドシリーズ。
そうですよ。
MVP。まあ、あんだけ打ちゃね、ホームランバカすか打つわ、打点は打つ、もうヒットは打つわ。
これ、チャンスで打つっていうのは、長嶋さんぐらいですよ、他に考えつくのは。
やっぱね、あれですよ、多分持ってるんですよね、そういう人って。イチローも、さっきの WBC の話もそうですし、今回の松井でしょ、
うん。
で、あとは、まあもう引退しちゃいました、清原なんて、日本シリーズの時とか、オールスターの時のホームラン率とかって、ものすごいんですよね。やっぱ持ってるんですよね。そういう場に回ってくるのと、そこでまあ大体野球って、あれですよね、10やったら3打っちゃう本で済む話なんですけど、
まあ、
そこで打っちゃうっていうのがやっぱ持ってる人なんでしょうね。
まあ言うのは簡単ですけど、うん、10のうち3打ってる人もまああんまりいないですけどね。
10のうち3打ったらもう一流選手と言われるようなスポーツですから、うん、まあ正直これ野球以外ありえないんですけどね。
まあ。
絶対ありませんからね。うん。まあまあまあ、FA で。何年いたんですかね、ヤンキースには。結構いたはずですよね。
結構。
2000年、2001年で移籍したはずですか。まあ、7、8年いたことになるんですけど。
はい。
そこから、これちょっと名前を、あれですね。ややこしいんですけど、エンゼルス。
エンゼルス。
アナハイム。
うん。
に、まあ、FA 移籍ですね、この場合は。
フリーエンジェ
ル。うん。ですね。で、まあ、その出てった後に、なんかそのね、GM ですか、ゼネラルマネージャーがですね、うん、こう、恨み節を炸裂させたというね、で、このアメリカらしい話もあり。う
ん、まあね、ギャラ下がってもやりたいことをやった方が幸せだと思いますけどね。うん、
まあ、ここはやっぱね、日本人侍ですから、ね。うん、まあ、またね、まあ、まあ、守備、機会の問題と、うん、あとその、契約金ですか、
うん、
年俸の問題で揉めたって言ってましたけど。
でしょうね。
まあ、皮肉なことに、ヤンキースのジェネラルマネージャーってキャッシュマンって言うんですよね。ものすごい金持ってるような名前なんですよね。そんなやつは金の絡みで揉めてんじゃねえと。
それは名字は。
もうね、笑うに笑われへんみたいな。うん、まあね、日本で言ったら金持ちさんみたいなもんですからね。
まあ、
キャッシュマン。
まあ、
めっちゃ金持ってそうな名前なんですけどね。これはネタなのかと思いますよね。
まあ半分ネタですね。うん、
とまあそんなわけで、
はい、
後半は雑に振り返りましたが。
いやまあ、触れてないことも、
まあ、あるんですけど、やっぱね、この話題がね、うん、暗いというか、よろしくないというか。
円高だとか、JAL の法的整理だとか、まあ、ない話ではないんですけどね。
まあ、やめましょう、この話。
もう、
うん、
2009年収録なのに、JAL 法的整理っていう単語を使ってる時点で、ああ、切羽詰まった時に撮ってるんだなっていうのはわかるんですけど。というわけで、今回の B 面8分の6も、
お相手は私、長と、
マッチコでお送りしました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は M ステーションの制作でお送りしました。